青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきがさまざまなスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは腸活管理栄養士の笹村のぞみさんをお招きしました。笹村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
笹村のぞみさんについて簡単にご紹介させていただきますと、笹村さんは約10年で3500人以上の体質改善に携わり、 SNS フォロワー数17万人超えと大人気の腸活管理栄養士さんです。ご自身がアトピーで悩んだ経験から、なりたい自分を腸から叶える腸活管理栄養士として活動を始められ、簡単なのに結果が出ると評判を集められています。で、今回はそんな笹村さんとアマゾンランキング3冠を達成した新刊人生が変わるすごい腸活本や、腸活と肌の関係、自分に合う腸活の見つけ方についてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずリスナーさんに笹村さんをご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、笹村さんがこの腸活っていうものに注目したきっかけみたいなことを教えていただけますか？
はい、きっかけは物心ついた時から全身アトピーだった、はい。
何歳くらい？もう本当にちっちゃい時からってことなんですか？
はい、私が覚えてる限り5歳の時に友達がハワイに行ったって言ってお土産でチョコ持ってきたんですよね、
はい。
それ食べてからなんかブワーって湿疹ができたりとか、
はい、
あとその家庭環境で毎日両親が喧嘩してたので、それを見るとなんかボリボリボリみたいな、
は
い、
ちょっともうストレスを受けてたんですね、その時に。
なんか書くのが当たり前で、熱いシャワーを浴びるのが当たり前だった気がします、その時ぐらいから。
5、6歳の時から、
うん、
それはちょっと長いですね。
長いですよね、うん、
そんな幼少期がありつつ、
うん、
はい、
で中学2年の時に両親が離婚したことがきっかけで、
はい、
神奈川から福岡に転校した来たんですけど、
はい、
転校先のクラスで都会からアトピー子が来て気持ち悪いって言われて、いじめられるんだったらまだいいんですけど、存在をないものとされて関わると映るよみたいな言われて、学校の先生に相談したんですよ、
はい。
そしたら次の日に全校集会で、笹村さんをいじめるのはやめましょうみたいな。
またそんな傷に塩を塗るような。
最悪じゃないですか。
ま、今の教育だとあんまないかもしれないですけどね。
ありえないですよね、
うん。
でそれで完全にもう立場が、
もう笹村さんはアトピーでいじめられちゃってるんだってことがもう周知されちゃったみたいな感じですもんね。
で親に相談したら、子供産んだら治るって言われたんですよ、アトピーは。
すっごい先の話されましたね。
そうなんですよ、今悩んでるのに。それで絶望して、あ、もう周りに誰も味方がいないってなって、じゃあ自分でどうにかするしかないってなった時に、親に友達と遊びに行くからお金貸してって言って、借りたお金でドラッグストアとか100円ショップに行って、リキッドファンデーション買って、それを毎日全身に塗りたくって学校に行くっていう生活を中学から社会人まで毎日欠かさずやってて、でもなんかそうやってアトピーで悩んでるっていうのを親に知られたらまた面倒くさいんですよ、なんか、
はい、
ああだこうだ言われ、うん、でそんなに悩む必要ないみたいな言われたりして、寄り添ってもらえないから、ファンデーションとかその襟についてるやつを自分で毎日学校に帰って洗って、
はい。じゃあどちらかというとケアっていうよりはもう隠す方でずっとその青春時代過ごしたみたいな、
うん、そうですね。
いや、なんか大変でしたね。
その時代もインターネットがあるので調べられるんですよ、
うん。
でもなんか何千円もするサプリメントの LP なんですよ、ほとんどが。これを塗って治りましたみたいな、はい、
うん。
でそれを買ったりするんですけど治らなくて、どうしたもんかなって思ってる時に、高校の担任の先生がその栄養を学べる大学があるという話をしてくれて、
はい、うん、
推薦で入ることができて、国家資格じゃないですか、
はい、
国家資格で栄養を学んだらもしかしたらアトピー治るかもしれないなと思って大学に行った。
大きなきっかけはそこだったんですね。
そうなんですよ。
でもそれまではもうずっともう自分のもうあるものというか、
うん、
として一緒にこう まあ、アトピーと寄り添ってきたじゃないですけど、うん、でも治らなかったは治らなかったんですよね。
何
かいいことをやってたわけじゃないですもんね。だって治るための、ね、
はい、もう靴下にスティックのり塗って肌が隠れるギリギリまで上げたりしてたんで。あ、
結構全身な感じだったんですか。
全部です。そのもう象の皮膚みたいな感じで、皮膚も黒くて、
はい、うん、熱とかいてると硬くなっちゃいますし、赤黒くなっちゃいますもんね。
そうで、痒くて眠れないんですよ。なんかずっと髪の毛が顔にかかってるようなの痒さ
敏感で、あの前もなんかリスナーさんにもお話ししたことあるんですけど、私も結構アトピーがすごくひどかったので、う
ん、見えないんですよ本当に。肌が綺麗すぎて。
でもそれが笹村さんは今本当そうですよね。本当に
綺麗
でどこかっていう感じですけど、うん、そういった、まあ、細胞がすごいずっと生まれ変わって今こうなられてると思うんですけど、わ、うんうん、かります。本当髪の毛一本でもかゆってなるんですよね。
なります。
でどんどんどんどんやっぱり顔にあるとどんどんどんどん自信もなくしていきますよね、
うん、
メンタル的にも。
そうなんですよね。毎朝ちょっと期待するんですよ。こんだけやってるからいいことあるかなと思って見たら、寝てる時に別のとこ書いてるんですよね。
そうなんですね、うん、でまた痒いって、まあ、痛いとかもいろいろあるんだけど、かなりストレスな感情なんですよね、
うんうん、
確かによくそれを10代に一緒に、まあ、寄り添ってというか、うん、来たけど、その大学から行くときに、うんうん、じゃあ天気にその栄養の勉強ができる大学があるってことを知って、
そうなんですね。でそこで第一の挫折があって、
はい、
国家資格まで取れればアトピー治るって思って、すごい栄養の勉強して一汁三菜ってあるじゃないですか、
はい、
それを学んでやっても治らなかったんですよアトピーが。
あ、もうその時は食事には少しこう変化とか改善があったんですね、
う
ん、
そうですそうです、うん、でやっても治らなくて、うん、でやっぱりインターネットで調べたら、
はい、
体質ですって書いてあって、あ、じゃあ私はもう一生肌隠して生きていくんだ、そこでなんか諦めちゃったって感じですね、人生全部を。
それはまあちょっとまだインターネットの偏りの見てしまったんですね、それでね。でもまあその時はでも栄養管理士にはもうなられてる感じではあったんですね、は
い、なりました。
じゃあもうお仕事とお勉強だけはこう続けてるけど、うん、自分自身は改善
しない
しない状況で
しないんです。
あ、でもそのもうそこであれですね、でもじゃあもう栄養管理士なんかやめるとはならなかったんですね。
ならなかったんです。なんか食べたものによってアプローチ方法が変わるっていう面白さは感じたんですよ。
あ、
そうなんですよね。
じゃあちょっとした変化は感じつつも自分は良くなっていかないみたい
な
状況があったんですね、
うん、はい、うん、あと管理栄養士はその病気を治す栄養学が結構メインなので、
はい、
今その病院に行っても異常ないって言われるけど、不調な人の解決方法まではがっつり教わってなかったんですよ当時は、
はい、
糖尿病とか、うん、高血圧とか、うん、その診断目がついた後のケアが優先だったんで。
なるほど。
今思えばあの栄養をどこを強化するかがずれてたなっていう。
なるほど。あと勉学もどんどん変わるっていうのもありますし、
うん、
ね、本当にアップデートしたりとか、
うん、
巻いてたことがちょっと違ったりとかありますもんね、
はい、
うん、
その波に飲まれてました。
なるほど。じゃあその時は本当にちょっと顔も痒いし、
うんうん、
こういう手足の柔らかいところも痒いみたいな状況
ですです。
スキンケアはどんな感じだったんですか。
それがもう3ヶ月に1回ぐらい変えてたんですけど、敏感肌用の無添加の化粧水ほぼダメで。
それもダメだったんですか。
ダメだったんですね。
よっぽどやっぱり状況としてはひどい状況だったんですね。
うん、なんか最初の方はいいんですけど、ある日急にすごい荒れるんです、
は
あ、これもダメだったって言って、またこうネットとか調べたり、いろんなお店に行って相談したりとかして、何千円も課金してまたダメだったみたいな、
はあ、それだとこう成功体験もないからすごい辛いですよね。
辛いです、うん、だからますますそのなんだろう、体質っていうところが強化されてて、あ、もう本当にダメだなって思う自分と、でも抗いたいっていう自分がずっとこう戦ってきてる人生でしたね、
はい、
社会人2年目ぐらいまでは、
はい、うん、そこでどんなきっかけが。
きっかけはうつ病だったんですよ、
はい、
そう、あのアトピーあるあるなのか眠れないんですよ、はい、
まあ、そうです。まず痒いです
しね。痒いんです、うん、アトピーのその肌の痒みって 私の経験では夜寝る前のめっちゃリラックスしている時に痒くなるんですよね、副交感神経。
そうですよね、副交感神経高くなるし体も暖かくなってくるから、もう痒いのの全てこう条件が揃っちゃうんですよね。
そうなんです。それで4時ぐらいまで眠れないんですよ。多分中学生ぐらいの時からそういうな生活、
はい、
で社会人になったらその自分なんてっていうのがこう人の8倍働いて結果を出さないと この会社にいる意味ないなっていう自分の洗脳を勝手に自分でしちゃって、
はい、
で頑張って働いてて閉店が23時過ぎの職場に勤めてたの
はい、
でそこから棚買いとかいろいろして睡眠時間が本当短い中で働いてたら自律神経が乱れちゃって、
はい、
でそこからだんだん食べ物の味がしなくなって、
はい、
で仕事の単純なミスが増えて友達の勧めで病院にいたうつ病だったんですよ、
はい、
でもうどうしても働けなくなって辞めることになった時に、なんかこんなアトピーだからこそ仕事で結果を出さないと意味がない、生きてる意味がないって思ってたのに、仕事を辞めたら本当社会的にいる意味がないなって思って、うん、すごいどん底で悩んでたら、
はい、
知り合いのカフェのオーナーさんが気分転換に味噌作りに来たらって言ってくれたんですよ、
はい、あ、もう全然違うところで、うん、はい、
そう、味噌みたいな、私料理大嫌いなのでなんで料理が嫌いなのにお味噌作りに行かなきゃいけないんだろう、お味噌汁なんて別になんかついてるから食べるけど、
うん、
そこまでねって思ったんですけど、
うん、
何かを感じたんですよ、
うん、
言葉にはできないですけど、
はい、
で気分転換に行って作り終わったら手がめっちゃ綺麗になってたんですよ。ツルツル
味噌だったんですね
味噌だった味噌だったんです。で出来上がるのに 3,4 ヶ月かかるんで、食べてみたらなんか今まですごい過緊張だったのにほっとしたんですよ、
まあ、お味噌汁っていうものをこう、うん、まあ、作ったものとして、
うん、
飲んだらっていうことですよね。
そうです、そうです。あとお味噌の香りにもこうリラックス効果があるんですよね、
はい、
後から調べて分かったんですけど、
はい、
でそうしたらなんか今までいろんなことをこう恐れてたりとか緊張してたりだとか私なんてって思うのが一瞬緩んだんですよね。こんなのが今までどんな食材の勉強してもなかったのに味噌だったのって思って、でそこから続けていったら夜眠れるようになってきたんですね。
いや、それはお味噌汁をちゃんと取るようになったらっていうことですか、
うん、そうです。変えたのお味噌しかないんでその期間
というか、まあ、そのカフェのオーナーさんナイスって感じだし、
本当です、
ね、人生を変えてくれたし、あとやっぱり何かっていうところで、うん、そこに本来だったら行かないようなお味噌汁作りとか興味ない笹村さんが行こうと思ったのもまあきっかけだったのかもしれないですけど、
うんうん、
味噌すごいですね
すごいんです。でそこからお味噌ってなんだろうって調べていったら、
はい、
発酵食品と腸活っていうのに出会って、
はい、
腸ねって思って調べていったら、腸を整えることによって腸内細菌たちが喜んで暮らすことになって、それが体も整えるし心も整えるっていうことを知ったんですよ。なんかそこに可能性を見出したというか、
だからこう今まで管理栄養士としてお勉強されてたのはあくまで勉強っていう感じで、
うんうん、
素材、あとまあ病気、大きな病気、うんうん、大病の方のお勉強っていうことで、糖尿だったらこうだよとか、
うん
うん、高血圧だったらこれを食べなきゃいいよとか、そういう勉強であって、なんか実践から始まったって感じですもんね。
そうなんですよ。先に体感できたのがすごい良かったなって思って、はあ、今までなかったんですよこういうのは。
それで味噌を、うん、まあね、おっしゃってましたけどだけ、まあ、変えた、
うん、
まあ、要は摂取するようになったってことですよね、
はい、
そしたら結構変わってったってことですよね。
変わってきました。でもやっぱ一番大きかったのは眠れるようになったことだと思ってて、
はい、
眠れたら肌の再生も回るじゃないですか、
はい、
でぐっすり眠れたら朝食欲が出てくるんですよ、
はい、
今まではこう眠れてなくて、その過緊張になって首肩とか歯の食いしばりとかがひどすぎて朝食欲なくて菓子パンとかしか食べれなかったんですよ、ヨーグルトとか、
うん、
でも仕事にも行かなきゃいけないしって思ってたのが、はい、お腹空いたって思うようになって、また朝もお味噌汁を食べるようになってったんです。
だから寝るってことで本当こう体、ね、食べ物も消化されるから、うん、ちゃんと朝も、
うん、
なんか食べたいと思うっていう健全なこうサイクルに。
そうです。
でもそれがお味噌がきっかけってすごいですね。お味噌と睡眠ってなんか 一瞬こう離れてるような感じもしますけど、うん、そこにはつながるものがあった、
ね、でもこんなのね、なんか教科書とかで見てもやってみようって思わないじゃないですか。
でだけど今その笹村さんのお話聞くと、うん、リアルにもうそれしかほぼってなると、
うん、
毎日お味噌食べなきゃみたいな感じですよね、う
ん、インスタントでもいいですからねみんな。
ね、あの最初グッとね、うん、あのちゃんとお出汁から取ってなんてやらなくてって、
なくていい、笹村さんが味噌作りで人生変えたのは私も作らなきゃとか思わなくていいですからね。本当に
結構あのアトピーの人って案外真面目だったりとか、うん、こうしなきゃいけないっていうメンタリティを持ってるっていうのもすごく気使っちゃったりとかあるじゃないですか、う
ん、なんか希望を見出すので一個一個に、
うん、そっか
次こそはみたいな。
だからじゃあお味噌だったらちゃんとってしなくてもいいよって、うん、まず。
そう、でもなんか本当に自分の心と体が喜ぶものって誰に強制されなくても続けられると思うんですよ、
はい、
そう、私はそれがお味噌だったんですけど、それがね人によってはまあいろんなものになると思うんですけど。
でお味噌でどんどん変わっていってどんな風に今の笹村さんになっていくんですか。
まずお味噌で変わってったら、まあ、腸が喜ぶ食事を徹底するようになって、はい、あれだけ料理嫌いだったのにお味噌汁にいろんな食材を入れれば完結するってことがだんだん分かってきて、
はい、
そう、あとお味噌が美味しかったら何でも美味しくなるっていうのが分かって、でそこで料理をするようになったら眠れるようになって、眠れるようになったらやる気が出てきて、
はい、
であれやってみたいこれやってみたいという意欲湧いてきて、でちっちゃい頃から我慢してたいろんなことをやってみるようになって、
はい、
それでどんどんストレスが和らいでったのか肌が綺麗になっていって、
はい、
で今までは真夏でも長袖ロングスカートだったんです、はい、それが私も死ぬまでにやりたいことリストに半袖を着ること
って、今日半袖着られてますもんね、
はい、あったのが半袖着られるようになって、
うん、
で 2,3 年ぐらいしたら海で水着になって人前で出られるようになったんですよ。
え、それだけ肌が、うん、でもどんどんどんどん変わっていったってことですよね。
そうなんです、
すごいですね、
はあ、なんか色素沈着は正直3年ぐらいだったら残ってたんですけど、はい、でもなんかもういいかなって思って脱いでみたら意外と人からの目線全然なんか私のこと見てなくて、
うん、
私が私のことをこう罰して私なんてってやってたのかなって思うようになって、じゃあもうこれからはこう人に迷惑をかけない自分とか人に見られても気持ち悪くない自分になろうとかじゃなくて、自分が本当になりたい自分になっていきたいなって思う人生が始まるって感じです、う
ん、でも今聞いてた幼少期の時からとか親御さんの言葉とか、うんうん、そういうのも本当に跳ねのけるきっかけになったのが味噌だったんですね。
そうなんですよ、
すごいですね、
すごいですよね、本当食べてたはずなんですけど、やっぱ自分でどう捉えるかによってここまでやっぱ変わるのかなと思って、
そしてやっぱり食べ物を変えていくと肌が変わるっていう、
うん、
エビデンスですもんね、そのまま
本当に。
だってさっきおっしゃってたみたいな、あのちょっと象肌みたいにもうなっちゃってたっておっしゃってましたもんね、うん、
なってましたね。
それがだから本当に肌って生きてるし食べてるもので変わるっていうことなんですよね、うん、
はい、37兆個こう積み重なってレンガのように生きておりますからね。
そうですね、でも今本当に笹村さんお綺麗ですもんね。
ありがとうございます。もうこんな腕の違いとか見せたくなかったんですけどね。
そうですよね、だって大体痒いとこだから、この柔らかいところは。
そうなんですよ。
そしてもうやりたいことが多くなって、
うんうん、
でこう発信、この SNS での発信とかにつながっていくんですか。
そうです、やっぱ私がちっちゃい時から助けられてきたのって、例えばこう今やってるラジオとか、
はい、
すごいハガキ職人で書いてたんで。
あ、そうなんですね。
そう、あの居場所がなかった分ハガキにいろんな思いを込めて。
なるほど、内向的にね。
そうそうそう、こうやってやってたり、はい、あとその YouTube とかブログとかを見て結構救われてきたんですよ、
はい、
私もそっち側になっちゃおうかなって思って、
はい、
でかっこいいことは書けないけど自分の経験とかだったら嘘がないから書けるって思ってコツコツやってたら、意外と全国に同じようなことで悩んでる人いて。
いや、それはでもいっぱいいると思います、う
ん、いますよね。
でも大人になってもね治らない方もいるし、小児、ね、アトピーの方もいらっしゃいますし、
うん、はい、あ、でも最近大人になってアトピーになる人も。
そうですよね。
そう、まあ、人に相談できなくてとか言われて、うん、 でそういう方たちからの相談をまた答える形で記事を書いてたりしてたんですよね、
はい、
で当時私が傷ついてたのはこれ食べたらダメとか、
うん
うん、これをやってるから一生治らないんだよみたいなキャッチコピーあるじゃないですか、
はい、
そこにすごい心を動かされてどんどん自分軸がなくなっていってたので、
はい、
そういうのはやりたくないなって思ってたので、はい、どれを選んでも OK だけど自分の心と体が求めてるのはこういうことかもねっていうのを楽しく伝えたいなって思ってたんですよ、
うんうん、
それであの蝶をかぶることなんですけど
皆さんぜひビジュアルで見ていただきたいんですけれどね蝶をかぶってるんですよねいつもね、
はい、もう蝶太郎って名前つけてるんですけど最初は、はい、あの人間があの体をブチギレさせる行為をしたらあの蝶がブチギレて電話をかけてくれたのガラケー電話をかけてくるってやってたんですよ、はい、背景をお花畑にして腸内フローラとかけて
そういったコンテンツだったんですね
そしたらあのコメントで全員同じ頭で見分けがつかないって言われていや同一人物なのにって思って考えた結果も蝶をかぶるかって思って、はい、オーダーメイドで作りました
でも、はい、あのそうするとね笹村さんの顔もボンと分かるし喋ってる感じも分かるし、
はい、
あともう蝶だよっていう蝶が決め手だよっていうことがすごい分かりますもんね、
はい、そうなんですよでも届いてから1週間ぐらい装着するか悩んでたんですよどうしようみたいな
でも今のねあの可愛らしい笹村さんがこれ被るとすごい面白いですよね
ありがとうございますもうこの年で被り物被ることになるなんて思わなかったですけど
こうとっつきやすくはなりますよね
確かにな
んかちょっと何やってんのこの人みたいなところでこう何か怒られるんじゃないかみたいなのは思わないですもんね
確かにもうこれで怒られたら本当にもうキャラクターが分離してる
そうですよねだからこうなんかとっつきやすい感じもあるし確かに大人になってあの急にあのアレルギーがひどくなっちゃう人とかストレスでなっちゃう人とか、うん多いですもんね、
はい、多いみんな頑張り屋さんだからですね
ですよねでもそのでも悩みは絶対抱えてる方多いですよねそういう方たちと今あの、うん、いろいろ交流されてるっていうことですもんね
そうですね、うん、お肌だけじゃなくても本当に心身ボロボロだけど仕事でやっぱ責任を求められる立場だから、うんうん、行かないとねって言って頑張って行ってて人立ってる時は元気なんですけどただいまって家に帰った瞬間にこうブレーカーが落ちたみたいにパッってなっちゃうことを何とかしたいとか
張り詰めてたものがバンとね
そうですそうです、うんうん、自分時間が減っちゃうからですねそういう生活だったら、うんうん、そういう人生を変えたいなっていう人が来たりだとかあとはこう私がそういう物語があって今これを伝えているので、はい、腸活をすることによってその自分の考え方とかメンタルとかあり方とか、はいうん、この先の人生をちょっとでも楽しくより良いものにしていきたいなっていう方があの私のサポートを受けたりとかする方も多いです
確かにあのこの本のタイトルも人生が変わるすごい腸活ってことで、うん、この人生が変わるってドンって書いてありますけど笹村さんもカフェの方の、
うん
まあ、人とのご縁もあり味噌にこうグッと行ってみた勇気とか、
うんうん、
チャレンジもありお味噌という出会いがありみたいな感じで人生が変わってきてるんですもんね、
うん、
それが腸活だったってことですよね、
はい、私の場合たまたま腸活だったんで、うん、腸活の可能性を届けられますみたいなあの受け取りたかったらどうぞみたいなスタンスで、う
ん、はいでなので次回はそのじゃあそもそも腸活って何なのっていうところから次回、はいはい、お話をあのお聞きしたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
笹村のぞみでした
笹村さんありがとうございました
ありがとうございました
青柳ゆきのライフスタイルセラピー